10、ハリマタウンニュース。時代を担う子どもたちの健全育成を目指して、教育長就任の挨拶、播磨町教育長、赤松幸子。この度、10月1日付で播磨町教育長を拝命し、その重責に身の引き締まる思いです。播磨町の中学校で30年間、教育委員会で10年間務めさせていただきました。これまでご理解とご協力をいただきました保護者の皆様、そして講師にわたりお力添えを賜りました地域の皆様に改めて感謝申し上げます。人口減少、少子高齢化、グローバル化や高度情報化等々、社会は刻々と変化しています。時代の流れの中で学校園にも様々な変革が求められてきました。時はまさしく AI 時代。便利さと危うさは表裏一体です。情報が膨大に増えるがゆえに、それらをキャッチアップしていく力が必要になります。そしてツールを扱う人間の心の教育がますます重要になってきます。学校園が子どもたちの成長を支えられるよう、今後ともいろいろな取り組みを進めてまいります。40年前、初めて赴任校の播磨南中学校へ向かう時のこと、駅に降り立ったものの、どう言ったらいいのかわからず、戸惑っていました。通りがかった中学生に尋ねると、笑顔で学校まで案内してくれました。感銘を受けた親切な応対ぶりを今でもはっきり覚えています。今や、彼をはじめとするたくさんの卒業生があらゆる分野で播磨町に貢献されています。その姿を見るにつけ嬉しさと頼もしさを覚えます。播磨町の指標、誰一人取り残されない町のもと、子どもたちを取り巻く環境の整備に 3×3 のコンパクトさを生かしていきたいと思います。町ぐるみで町の宝を育て、やがて彼らが社会の一員として、播磨町のみならず、世界の至るところで活躍していってほしいと願っています。時代を担う子どもたちの健全育成を目指して、微力ながら誠心誠意取り組む所存です。何とぞご支援を賜りますようお願い申し上げます。播磨町中学生議会を開催。町の課題に向き合い、提案を交えながら質問しました。9月22日、播磨町役場にある議場の議員席に、町内中学3年生の生徒会役員の6人の中学生議員が揃い、岡田議長の進行のもと、町長をはじめ町職員に一般質問を行いました。中学生議員は、各学級で播磨町の課題について話し合いを重ね、生徒会で意見を集約し、一般質問に挑みました。質問に対する答弁は、町長を中心とした会議で協議し、誠意を持って真剣に向き合い、中学生に伝わりやすく説明できるように工夫しています。中学生の皆さんも学校でライブ中継を見て、臨場感あふれる機会を体験し、まちづくりを考える機会となりました。問い合わせ、地域学校教育課、電話 079-435-0545。 播磨町へようこそ。播磨市姉妹都市協会訪問団播磨町へ。播磨町の姉妹都市であるアメリカ合衆国オハイオ州播磨市より、訪問団5人が来庁しました。9月5日から9日まで、播磨町に滞在し、歓迎会への出席、大中遺跡公園や野添花火大会を訪れるなど、日本の文化に触れ、町民との交流を楽しみました。今回の来庁の目的の一つは、日本とアメリカの架け橋として、播磨町と播磨市の姉妹都市提携の当初からご尽力された恵子ハンさんの人生を描いた舞台、ウォーブライド、アメリカと日本の架け橋、恵子ハンの感激でした。 舞台では戦争の悲惨さや家族の絆が描かれ、町民と訪問団は国や文化の違いを超えて同じ感動を分かち合いました。問い合わせ共同推進課、電話 079-435-2364。 戦没者のご冥福と恒久平和を記念しました。播磨町戦没者追悼平和記念式と平和展。9月27日、中央公民館大ホールで、播磨町戦没者追悼平和記念式を執り行いました。式典では、参列者による献花や、町内小学生児童による平和の詩の朗読が行われ、戦争で犠牲になられた方々のご冥福と恒久平和の実現を記念しました。中央公民館ロビー、図書館2階、土山駅南交流スペースキッズナホールでは、9月22日から28日まで平和展を開催し、戦争に関する資料の展示や平和学習 DVD の上映を行いました。また、特別展示として、播磨町の姉妹都市である雷磨市との平和と友好の歩みについての展示も行いました。戦後80年の節目である今年、改めて戦争の悲惨さと平和の大切さについて考えていただく機会となりました。問い合わせ、健康福祉課地域福祉係、電話 079-435-0311、共同推進課住民共同係、電話 079-435-2364、継続は力なり。上原宗介さんが柔道の大舞台。11月16日から東京で開催される2025年日生全国少年柔道大会に、播磨小学校4年生の上原宗介さんが兵庫県代表として出場されます。強さの秘訣は毎朝のランニング。自宅から大中遺跡までのおよそ4キロを、毎日走っています。町長は、努力を積み重ねることを続けてほしいと激励しました。上原さんの今後の活躍に期待しましょう。問い合わせ、企画課秘書広報係、電話 079-435-0356。 安心安全な街づくりを目指して、福祉避難所に関する災害協定を締結しました。9月24日、播磨町社会福祉協議会、株式会社アミニティライフ、株式会社ソワサポート、一般社団法人ソワサポートセンターとの災害時に福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定の締結調印式を執り行いました。この協定は災害時における要配慮者等の安全確保を図ることを目的にしております。UIM、サービス付き高齢者向け住宅ひだまり、放課後等デイサービス事業所コッコロ、就労支援継続 B 型事業所シズルを福祉避難所に追加します。災害時に福祉避難所を開設する必要が生じたときは、これらの事業者に協力を要請します。また、播磨町では福祉避難所への直接避難はできません。一般避難所で保健師のトリアージを受けて、福祉避難所への避難が必要な人から避難できます。問い合わせ、危機管理課、電話、079-435-0991。 秋の全国交通安全運動期間中に街頭啓発を実施しました。9月24日に秋の全国交通安全運動期間に合わせて、播磨町立播磨小学校で加古川警察署加古川交通安全協会播磨支部播磨小学校と合同で街頭啓発を実施しました。街頭啓発を実施した播磨小学校校門 上の池川前の交差点は見通しが悪く、事故が多発する場所ですが、播磨小学校の多くの児童が通学する道路です。そのため、通勤・通学時間帯に合わせて、通行車両や自転車に向けて、横断歩道は歩行者優先、スピード落とせの横断幕を掲げ、街頭啓発を実施しました。問い合わせ、危機管理課、電話 079-435-0991。ボウリングで全国へ。全国障害者スポーツ大会に出場。10月25日から27日に、滋賀県で開催される第24回全国障害者スポーツ大会に出場が決定した町内在住の黒石愛さんが表敬訪問しました。出場する競技はボウリングで、全国規模の大会に出場するのは今回が初めてです。練習ではたまたま隣のレーンでプレーしている人たちから教えてもらうことがあり、いつも新しい発見があります。と語る黒石さん。大会当日に実力が発揮できるように練習を重ねる日々です。町長は、この経験は宝になるはず。楽しんでチャレンジしてほしい。と激励の言葉を送りました。問い合わせ、企画課、秘書、広報係。電話 079-435-0356。オレンジ色でアピール。9月は認知症啓発月間でした。認知症について住民の皆さんにもっと知ってほしいとシンボルカラーであるオレンジ色を使用したキャンペーンを行いました。今年は新しい試みとして総合福祉センターと福祉幸せセンターの2カ所でオレンジ色のライトアップを行いました。また、役場第一庁舎ロビーでは、播磨町 PR キャラクターの天一さん、立横さんがオレンジ色のスカーフを身につけて、認知症月間についてアピールしてくれました。問い合わせ、保健課地域包括ケア係、電話 079-435-0313。ドキドキワクワク、おぽなか村祭り。10月4日に大中遺跡祭りが行われました。小雨にもかかわらず、元気に祭りを楽しむ人たちで大にぎわいでした。播磨町 PR 大使、望月正友お兄さんのステージは大人気でした。万博 PR のために脈々も撮影会に参加。播磨町無形文化財、小宮獅子舞も健在です。また、会場内の復元住居は、明石高専の学生の手で作り続けています。いざという時に備えて、播磨津波避難ウォーキングを実施しました。10月4日に大中遺跡祭りに合わせ、津波を想定した避難訓練、播磨津波避難ウォーキングを実施しました。コロナ禍以降、初めての実施となった今年は、およそ300人の方にご参加いただきました。参加者の皆さんは、地震と津波を想定し、あらかじめ検討した避難経路をたどり、無事、津波避難目標地点、大中遺跡公園に到着されました。受付ブースでは備蓄品を確認し、記念品や啓発チラシを配布しました。訓練に参加された方は、大中遺跡祭りを楽しんで帰られました。また、隣のブースでは、災害時に活用できるソーラークッカーも展示しました。参加者からは、普段通らない道を歩けて、いろんなところが抜け道であると気づいた。改めて、備蓄品などを確認する、いい機会になった、などと喜ばれました。問い合わせ、危機管理課、電話 079-435-0991。播磨タウンニュースを終わります。